今日ダニエル賞ですね。Excuse me. Today we start in Daniel. We're still in the major prophets. Major because it's big. I mean, there's a lot written here. まだ、あの、大預言者の書って入ってるんですよね。もう大ってのは、大事だからの大じゃなくて、たくさん書いてあるから大。でしょ？There are many people who say that Daniel is kind of controversial. Controversial. で、多くの人はね、この、もうダニエル書を読むと、ちょっと、まあ、論議を読んでる書物だと。The reason being, and we're going to see this as we go through this, but first of all, it's written in a couple languages. で、まず、あの、二つの言語に書かれてるんですよ。ヘブライ語とアラム語。そして、この内容、もうこれから見るんですけど、ダニエルの内容、予言とかはね、本当に正確で、もう詳細まで書いてあるんですよ。And what's written here is so specific, so precise, that, so exact, that people think that it's a forgery. Somebody wrote it after stuff happened. で、本当に正確な話が入ってるから、ある人たちはね、このダニエルがこれを書いたら無理でしょ？だから400年後とか誰かに書かれたよって、もう本当に偽造物として見てる。Of course, that's not true. もちろん、それは正しくないでしょ？その見方って。You know, there's proof of the authenticity of this book. 例えば、ダニエル書のこの証拠とかってある。例えば、あの、紀元前に、旧約聖書がギリシャ語に訳されたでしょ？それは七十人訳聖書って書いてあるでしょ？そこにはダニエルがしっかり入ってるとか。For example, Daniel's in the Septuagint, all over the place. And remember when they discovered the Dead Sea Scrolls, Daniel was there. そして司会の、あの、司会文書とか発見した時、ダニエルもしっかり入ってたんでしょ？って証拠がある。If you read the New Testament in Matthew 24:25 or Mark 13:14, Jesus himself quotes Daniel the prophet. 新約聖書の、あの、マタイ24の15節とか、マルコ13章の14節とか読むと、もうイエス様ご自身がダニエル、預言者ダニエルの話、この書いてあることを引用する、されたんでしょう。God,Through Daniel, God wrote something, said something, and it came to pass. So we don't have to call it a forgery because we can't understand it, right? だからダニエルを通して神様が何かみんなにおっしゃった、もう書かれたんでしょうね。で、私たちももうあんまり正しすぎて理解できないから、これ、あの、偽造物って、偽造的に、じゃあだから偽造物だって私たちの考えに勝ること。だから偽造物だって思うんだけど、いや、たった奇跡ですね。それは予言の特徴。No, it's just a miraculous prophecy. That's a characteristic of prophecy. And as we go through this, we're going to see it's a really timely book. で、これからダニエルに入るんですけど、ものすごくタイムリーな学びだと思うんですよ。There are 12 chapters in Daniel. ダニエルには12章がある。The first six are kind of historical. 最初の一章から六章を見て、それは全部歴史の話がある。ダニエルに何が起こったとか。What happened to Daniel and so forth. He was a captive, right? Jew in Babylon. 例えばあの、バビロンに連れて行かれた、この捕虜にされたとか、そういう話。で、政府とかに、あの、もちろんすべて神様のおかげだけど、政府に上昇されたとか、したとか。It's interesting because Daniel served in the government. もう政府の中にダニエルが奉仕したんだから。面白いんですよ。今、バビロン帝国の話ですね、ちょうど今。We're talking about the Babylonian Empire here, but Daniel actually crossed over in the government. He was Babylon, Babylon, Babylon. When Babylon lost to the Medes and Persians, he became...In the government there too. で、ダニエルの面白いところっていうのは、バビロン帝国のこの政府に入ってて、 でもバビロンがメディアとペルシャに負けた時にダニエルがメディアとペルシャの下 でも勤務したんですよ。He was, in other words, he was under all these different kings, same Daniel. 同じダニエルでも違う王様、そして違う帝国、各帝国の王様の下にいたんでしょ、ダニエルが。だからネブカデネツァルとか、ベルシャツァルとか、ダリウスとか、キュロスとか。And yet, the whole time, this guy remains faithful to God. Even though he's working in the government. で、政府で、もう公務員みたいな仕事をしても、ずっと神様に忠実であったんだ、ダニエルが。You know, I think about the time we're at in history right now, the place we're at right here. You know, there's so much encouragement here, so much exhortation as we look at Daniel's life and the things that he went through. Because no matter what happens, we just need to be faithful to God. だから現代の話、今私たち現代ここにいるでしょ？今、周りに起こっていることとか、自分が経験していることとか見たら、もうダニエル書を学んだらものすごくこの励ましとか進めの言葉たくさん出てくるんですよ。なぜかというとダニエルと同じようにダニエルと同じように神様に忠実であることが必要。まず神様、 God first. And we're going to see this integrity. We're going to see a man of prayer, a man of conviction.A man who doesn't compromise. だからこれからダニエル見るって本当に誠実な人を見るんですよ。もう祈り、しっかり祈りする人とか、確信ある、信念ある人とか、あと全く妥協しない人とか。Now the second half of Daniel, 7 to 12 is prophetic, right? で、ダニエルの後半、だから7から12章を見ると予言的な話が入ってる。And it's going to lay out all, essentially the history of the world. 世界中の歴史がここに書いてあるんですよ。メシア、イエス様までとか、up until Jesus. And then it's going to talk about Jesus' first coming, and it's going to talk about Jesus' second coming. All in Daniel. だからダニエルの中にね、イエス様が最初に世に来た話、あと再臨の話、2回目来る時の話も、ダニエルに全部書いてあるんですよ。And that's why there's going to be a lot of application for us there too, because we're living in the last days.
私たちもこの週末に生きてると信じてる、固く信じてるから、もう本当にこういう、もう役に立つ、こういう適用がある、書いてあると思いますよ。
And as with other books of prophecy here, we're going to see a recurring theme. And that recurring theme is God knows everything, right? God's sovereign.
で、予言書だから、まあ、すべての予言書こういうテーマがあるんですけど、そのテーマっていうのは、神様は全能の神。すべてご存知ている。すべて神様の御心通り起こっている。
And that's why if we have faith in God and we know God is in control, then we don't need to fear. We don't need to compromise. Right?
だから神様がその上に全部収められてるって本当に分かってたら、信仰があったら、じゃあ恐れる必要もない。妥協する必要もない。ただ神様に忠実であることが必要。
And we just have to remain faithful to God. So that's what we're going to see here today.だから今日これからそういうことを見ます。Let's read verse 1. 一節読みます。
ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカドネツァルがエルサレムに来てこれを包囲した。
Here's when it happened. だからこれ一節だけ読むとその時間帯わかるでしょ。
エホヤキム王の治世の第三年って
The third year of Jehoiakim. Remember the Babylonian captivity came in three stages.
バビロン報酬がね、三つの段階があったって、三つの波があったって覚えてるでしょみんな。
The first was here, the third year of Jehoiakim, the year 605 BC.
一番目の段階、だから第一波の ことは、時は今、ちょうど今の話。これは紀元前605年。The second wave was in 597 BC. で、2番目の段階、だから第2波ってのは紀元前597年。この8年、今の話の8年後ぐらい。About 8 years after what we're going to see today. During that time, remember, that's when Ezekiel was taken to Babylon, right? その、だから、第2段階の時、エゼキエルがバビロンに連れて行かれたって覚えてるでしょうね。捕虜にされて。The third and the last one was when Babylon came and flattened Jerusalem, flattened the temple. That was in 586 BC. で、第3の段階、第3波ってのは、バビロンが来て、エルセレムとこの神の神殿とか全部完全破壊したでしょ？それは紀元前586年でした。だから今は、605年。それを覚えてください。So just remember, here we're talking about 605 BC, okay? 600 years before Jesus. イエス様が来るとき時代の600年前でしょ、この話は。Let's go on verses 2 to 4, 2節から4節。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神をの宝物蔵に収めた。王は宦官の長をアシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の官邸に使えるにふさわしく、宮廷に使えるにふさわしく、またカルデア人の文学のと言葉を教えるにふさわしい少年たちであったと。This is a book of prophecy, and we see fulfilled prophecy even here, okay? これは予言書ですよね。この予言書の中に成就された予言もここに書いてあるんですよ、実は。You don't have to turn there, but 2 Kings chapter 10, remember the story of Hezekiah. まあ、今、開かなくていいけど、第2列王記の20章の話、ヘゼキヤ王の話、覚えてるでしょうか？Hezekiah gets sick. And God says, you're gonna die. And so he prays really hard, right? Hezekiah 王が病気になって、で、もう死にかける病気になって、で、思いっきり神様祈ったでしょ？で、神様がもちろん、その憐れみによって、まあ、じゃあ、15年延長するよ、あなたの。生涯よって、寿命よって。And so God in His mercy tells Hezekiah, okay, I'll let you live 15 more years. Those 15 years weren't the best years of Hezekiah's life, actually, right? で、正直、残りの15年間、ヘゼキヤはあんまりいいことしなかったんでしょう、実は。まあでも、15年延長されたんだ、人生が。And during that time, Hezekiah, he got a little prideful. で、その残りの15年間に、ヘゼキヤ王がなんかプライドになったんだ。もうなんか、わからないけど、なんか、まあどうでもいいみたいな態度になったんでしょ。And he became kind of complacent, you know? And so, these people would visit, and one of the people that visited was the king of Babylon. で、いろんな人はエルサレムの方に来たんですけど、その一人はバビロン王でした。And the king of Babylon came with gifts and so forth. During that time, Babylon was pretty much nothing as a country, right? で、バビロンの王がもうプレゼント贈り物持ってきて、もうエルサレムまで来たんだけど、まだその時にあんまり大した国ではなかった。And Hezekiah, he takes the Babylonians into the temple and stuff, and he shows off everything that he has.
で、ヘゼキヤ王がちょっとプライドがありすぎて、バビロンの人たちを連れて、この宮のこの、まあ、宝物蔵みたいまで連れて行って、で、もう見せびらかしたんで全部。自分のもの、神様のもの。
And then in 2 Kings 20 verses 17 and 18, this is what God tells him.
で、そういうことしたから神様がヘゼキヤに第二列王記20章の17節18節を言われました。
He said, Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated unto this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And they shall take away some of your sons who will descend from you, whom you will beget, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. That's the prophecy.
見よ、あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。また、あなたが産む、あなた自身の息子たちの中には、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者がいるって。だからこれは成就された予言ですね、ちょうど今。
When Babylon came, they took stuff. And they took the young men.
だからバビロンがエルサレムに最初に来た時、その物とか宝物とかすべて器とかを奪い取って、そして若い男たちも、予言通り。
And if you look at this, then that means Daniel and these guys may have been actually descendants of Hezekiah, right?
だからこれを客観的に見ると、じゃあダニエルとかダニエルの友達とかヘゼキヤ王の子孫だったかもしれないでしょうね。かもしれない。
But what Babylon wanted to do is they wanted to take the best of Judah and wanted to reprogram them and make them Babylonians.That was the strategy here.
で、今、まあ分かると思うけど、この大きな作戦があったんですよね、バビロンが。その作戦ってのは、ユダの一番ベストの若者たちを取って、バビロン人にリプログラムしたかったんで、プログラムし直そうとしたんだ。
They didn't want the old guys.
Stubborn guys, probably. だから、歳の人たちとか、もう頑固にもう、変えられない人たちとかもいらないと思って、若者たちだけを狙った。
They just aimed at the young men. So Daniel here, many people believe, he was probably a teenager, many people believe he was probably about 15.
だから、今のダニエルは、10代の子でした。だから多くの人は多分15歳だったと思ってる。15歳ですよ。
You know, teenagers are super impressionable, right? Teenagers, kids are highly influenced, right?
で、これ、正直、10代の子を見るとね、もう感化されやすいんですよね。影響されやすいんですよね。
The Bible tells us that we need to train up our children, our young people in the way they should go.
聖書を見ると、この若い、まあ、子供たちとか若い者たちとか行く道にふさわしく教育せよって書いてあるでしょ。
I believe we need to be active. Because there is an influence coming outside of God.
だから私たちはね、子供の生活にこの積極的に参加する必要があると思いますよ。
You know, sometimes people say, well, you know, when kids are teenagers, those are the years of rebellion, right?
ある人たちはもう、なんか、まあ、降参しながら、もうギブアップしながら、でも10代って反抗的な時期だから、時代だから、しょうがないでしょって言って、で、子供たちを何でもやらせるとか。
And we let our kids do whatever we want. There's an influence that comes.
そうすると、どっかからの影響が来るはずでしょ?
で、その、それに影響されたらどうなるのって。And if that influence happens, what is going to happen? Are our kids going to automatically love Jesus more?
私たちの子供たちは自動的にイエス様のことをもっと愛する？
多分、まあ多分って絶対しないでしょ。Of course not. I think since forever, the enemy has had a strategy, physically and spiritually, aimed at our kids.
もうずーっと私たちの敵、サタンがもうこの肉体的にも霊的にも子供たちにどうやって影響するかって攻撃的なこういう作戦があったんでしょう。
You know, we live in this world, so of course we have to learn the ways of this world.
もちろん、この世に生きてるから、この世の道とか、もちろん学ぶべきですよね。まあ、自動的に。
But we also need to learn more about Jesus.
でも、イエス様のことももっと学ぶべきでしょ。永遠のこととか、一番大事なこととか。
Eternal things, important things.I'm speaking to the parents here.
今日子供がいる両親たちに今これからちょっと話しするんだけど、
You know what we see a lot of? よく起こることってこれですよ。We see smart, gifted, blessed kids, and we look at things like higher education, right? Prestige, and we put it so high on our priority list.That we can't wait to send them off to a good college, you know?
例えばね、私たちの子供たち、もう頭よく恵まれてるとか、いろいろ活躍してると思って、でもできれば早くいい大学とか、早く進学させたいと思う。誇りになってるから、誇りになる、自慢になるから。
進学するのがいいことですよね。僕も大学行ったよ。
I went to college. It's not bad.
But, honestly, if you look at some of these places, especially in America, these really prestigious places, the Harvards, the Yales, even in Japan, you know, 東大 all these places.
でも実は大学とか今見るとね、まあアメリカもそうだけど、有名なところ、ハーバード大学とか、イェール大学とか見て、まあ今日本の東大と京大とか見たらね、いろいろ影響力があるって知ってるみんな。
Do you understand the amount of influence that's there? Do we understand what's taught there even?
で、だからそこで何が教われてるのかとか、チェックしてますか
?Things like liberal progressivism, Marxism, socialism, stuff's being taught in spades a lot.
例えばリベラルの進歩主義とか、あのマルクス主義とか、社会主義とか、ものすごく教えられてるんですよ。まあそれ世のことだから学んでもいいんだけど、知恵を持って心を整えて、まあそれがあるから気をつけないといけない話がの必要さってわかるでしょ。
We live in the world. Those are things of the world. So do you understand the importance of preparing our hearts, preparing the hearts of our children and tell them this stuff's going to be taught. Be careful.And it's a sad statistic, but many, many kids who grow up in church, they go to college and they stop going to church.
で、これ本当残念な話だけど、例えば教会で育てられた子供たちとか、大学に入って、で、教会辞めるんですぐ。無神論者とかになるとか、こう多いんですって言ってる子が多いんですよ。なぜかというと、学校の影響で。
Some of these kids come out and go, yeah, I'm an atheist now. They learned that at school. Again, I'm not against higher education.
僕、高等学校、教育とかも反対してない。でも、知恵の必要さとかわかるでしょ。
But do you understand the need for wisdom?We need to discern what's important and talk about it. Communicate about it.
だから何が大事なのかを知って、識別力で、 そして話しかける必要ってわかるでしょ。
There's massive spiritual warfare that takes place.
大きな大きなこの霊的な戦いが起こってるんでしょ、実は。
The enemy is aiming for the young people.
敵が若者たちを狙ってるんだ。こっそりでもない。大胆で狙ってる。狙ってる。
He's not secretly doing it either. He's doing it outwardly. That's what we see here with Daniel.
で、今、ダニエルの話を見ると、敵が、その通り、頑張ってやってたでしょ。だから私たちも知恵持てるんじゃ、祈りましょうよって。
So let's pray for God's wisdom and diligence.
勤勉さも、祈りましょうよって。
Verses 5 to 7, 5節から7節。
王は王が食べるごちそうや、王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。三年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。彼らのうちには、ユダ族のダニエル、ハナニア、ミシャル、アザリアがいた。観難の長は彼らに別の名前をつけた。すなわち、ダニエルは、には、別で、ベルテシャツァル、ハンニャには、シャデラク、ミシャールには、メシャク、アザリアには、アベデネゴと名をつけたって。
What we see here is they have this three-year program.
ここに見るのはこの3年プログラムがあったんじゃん。リプログラムするプログラム。子供、若者たちを。
This three-year program to reprogram the young guys. And we see in these verses exactly how they did it. Right? Again, this is not secretive.
で、この三つの五章から、五節から七節見ると、どうやってやったかってわかるでしょ？よ、明らかにわかるでしょ？
First it says, he fed them things of Babylon.
まず、バビロンのごちそう、いいものを食べさせようとした。あげようとした。
And then he taught them the things of Babylon, right?
そして、バビロンのこと、いろいろ教えたって書いてあるでしょ。
And then it says he changed their names.
で、名前も変えたって書いてある。
You might not think, well, that's not a big deal, but actually he was changing their identity.
まあ、名前変えるって大したことないでしょって思っても、実はみんなのアイデンティティを変えようとした。
See, we're just reading names here, right?
私たちカタカナの名前しか呼んでないけど、その名前全部意味があるんですよ。
We're just reading names, but there's meaning to these names. These guys all had godly names.
この若者たちは、もともといい神様的な、すごくいい名前があったんですよ。
You know, Daniel means God is my judge.
ダニエルの名前はね、神様私の裁き人だっていう意味。
Hananiah means beloved of the Lord.
Hananiah の名前は主に愛されてるっていう意味。ミシャエルは神みたいなものは誰って。ミシャエル means who's like God.
Azariah means the Lord helps.
アザリアの名前は主は助けっていう意味。And they all get new names.で、ペイゲンネームで、新しいこの異教な名前全部もらったでしょ。ダニエルは、ベルテシャツァルでしょ。これは、偽神のベルのプリンスっていう意味。
So Daniel's name gets changed to Bel's prince. Bel is a god, false god. Shadrach, his name means illuminated by the sun god.
で、シャドラクって意味のは太陽の神に照らされてるって意味。
ミシャク means who's like Shaq? Not the basketball player Shaq. The false god.
で、ミシャクの名前は、偽神シャクのようなものは誰って。
And Abednego means the servant of Nego. で、アベデネゴってのはネゴのしもべって、ネゴもまた神々の名前。That's exactly how the enemy works today. サタンはちょうどそういうふうにこの世に働いてるでしょ。特に若者たちには。Especially with the younger folks. Feeds us the things of the world. 世のものを食べさせようとしてるんだ、サタンが。I just read an article saying that young people are being influenced too much by fake news because they're always on their phones. I was thinking, what? There's real news too, right? あの、最近記事読んだんですよ。若者たちはスマホとか見すぎてるから、このフェイクニュースにものすごく影響されてるって。And this article was actually aimed at coronavirus vaccine.で、実はあの、コロナの予防接種のためにこの記事があったけど。And so, you know, Japan's gonna go, America did it. America started telling people, if you get the vaccine, we'll give you a lot, you might win $1 million, or we'll give you a new car, or give you free alcohol, or free marijuana, or whatever, you know. で、アメリカも怒ったんでしょ、実は。数ヶ月前から。例えば、ワクチンを受けたら、じゃあ、まあ、くじ当たるチャンスがあるよとか、車あげるよとか、いろいろお金あげるよって。まあ、本当のワクチンになったら、なんで お金出す必要がある？おかしいでしょ？ Why would you do that? But anyway, they're saying kids, they're so blinded by what they see on the phone, so we gotta tell them to not believe that stuff, just believe us, the government says. だから、みんなが騙されてるんだって。インターネットで。だから政府の方にちゃんと聞きなさいよってみたいなことする。で、これから、そのプッシュが来るはず。And it's gonna happen, it's gonna start happening. Again, I'm not a prophet, but it's already happening in other places. 他のところで起こってるから、日本に来るはず。心の準備の必要さってわかるでしょ? We need to be ready. But that's how the enemy works. You know, he teaches us the things of the world. We need to go out of our way to learn the things of God. 自動的に、もちろんスマホ、一番影響するものってスマホでしょ?もちろん、当たり前。けど、それを通して世のことをたくさん入ってきてるんや。だからイエス様のことも入れないといけないんだよ。自動的に来ないから。The things of God aren't automatically going to come into us. I remember when I was in college, that's exactly how the Lord spoke to me. Of course, I didn't have all the smartphones and everything, right?But God was like, if you're serious about me, do you know about me? And I grew up in church. 僕の証はそうだけど、もうもちろんスマホとかなかったんでしょうね。でも大学に入って神様が僕に、これ神様が僕に、まあ状況によってね、私のこと本当に知ってんのって聞いたんだ僕は。もう教会育てられても自分のやりたいことばっかりして、で周りを見たら、え、本当かなーっていろんな疑いがあったんで、僕は悩んで、だからもう今日からじゃあ聖書を読んでみる、他のうるさいことをちょっとからちょっと避けてみると、心の中に決心した僕は。で、人生初めてもう数ヶ月立ったけど、聖書全部読めた。で、なんか目が開けるようになった。And my eyes were open. I finally read the Bible. Because the enemy wants to just feed us everything but Jesus. なぜかというと、敵はイエス様以外のことを全部食べさせようとしてる。世のものを教えようとしてる。Teaches the things of the world.He wants to change our identity. 私たちのアイデンティティも変えようとしてるって。
だからあなたはクリスチャンってこと言わないで、友達に、恥ずかしいから。 Don't say you're a Christian. It's embarrassing. ダニエル書には同じ作戦、今日も同じ作戦。 The same strategy back in Daniel is the same strategy the devil has today. Here's the thing though with Daniel. This is amazing. In the midst of the enemy going all out, Daniel and his friends, they're going to put God first. でも
今日ダニエル一章を読むと素晴らしいことが起こるんですよ。これからサタンのこの影響、バビロンの悪い影響がどんどんどんどん来ても、ダニエルとその友達は神様を第一にしたんだ。これ素晴らしいことですよ。8節9節 verses 8 and 9。
ダニエル王が食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚す前と心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みを受けられるようにされたって。
It says here that Daniel purposed in his heart. That's what we need to remember here, right?
ここに心に定めたって書いてある。これは大事なフレーズ。He made a decision. 決心したっちゃ、ダニエルが自分で。
Again, I look here and I see some young folks here. ここを見ると若者たちいるでしょ、この教会に。And like I said earlier, when I was young, I had to make a decision. We all have, you have to make a decision too.
で、先ほど僕大学時代、もう決心したって僕も証し、みんなも決心すべきでしょ、イエス様に従う、ついていくこと。
正しいことを選ばないといけない、心の中に。We need to choose in our hearts what's right. We cannot just go with the flow. We cannot just follow the trends.
世 の, のが流れと自動的に行こうとすることはダメですよ。いろんなトレンドが出てきてって。
The world wants to shove us into its mold.That's its goal.
なぜなら、世とか世のもの、サタンとか、まあ、すべてがね、その肩に押し込みたいんや、みんな。
We need to be like Daniel.
ダニエルのようにしっかりしないといけないんですよ。
There's a song, there's an actual hymn. It says, dare to be a Daniel, dare to be a Daniel, dare to stand alone. Dare to have a purpose firm, dare to stand alone.
あの、成果があるんですよ。ダニエルのごと、なりおかしっていう成果。その歌詞はね、ダニエルのごと、なりおかし。ただ一人でも立てよかし。心の定め固くせよ。そのし、あ、そうを人々に知らしめよって。
神様に忠実であれって。Let's be faithful to God.Romans chapter 12, 1 and 2, you guys know it well. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God.
Roma 12章1節から12節。みんなよくご存知だと思うんですけど。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによって、あなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。これは型の話ですよ。先ほどからもう、right? むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何がいいことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになりますって。ダニエルが心に定めたって書いてある。
Daniel purposed in his heart. It's a decision we have to make ahead of time.
これあらかじめしっかり決心しないといけないことでしょう。わざわざ。
And then we begin to pray.
そうすると祈り始めるでしょ。もっと祈る祈る。 神様力ください。神様知恵くださいと。神様勇気くださいと。神様助けてくださいと。And we pray for strength, we pray for courage, we pray for wisdom. We pray for help. And you know what happens? God answers. で、起こるのは神様が答えてくださるんだよ。Look at what happened here. You know, Proverbs says, keep your heart with diligence, for out of it springs the issues of life, right?と、箴言 4-23, Proverbs 4-23. 何を見張るよりも、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。Daniel's this good kid, he purposed in his heart, and he didn't want to cause trouble, right? Daniel はいい子でね、心に定めたって書いてあるけど、例えばね、トラブル、起こそうと思わなかったんだ。みんなに困らせようと思わなかった、困らせようと思わなかったんでしょうね。まあ、トラブル起こる時もあるかもしれないけどね。I mean, there will be times when there's trouble, but Daniel wasn't trying to cause trouble. ちゃんと願いを願っただけじゃん。He just asked what he wanted to ask. And I want to share with you this, short testimony. ちょっと証をしたいね、今は。You ever heard the saying, when in Rome, do as the Romans? 英語でこのことわざがあるんですよ。ローマにいるときにはローマ人のするようにせよって。まあ日本語のことわざもあるんですよね。もう郷に行っては郷に従えって。You know, at this point, living in Japan for this year is 20 years, okay? I've learned a lot.But I'm continuing to learn. 僕、まあ、ちょうど今年で11月も20年間でしょ、日本には僕は、家族で。で、いろんな学んだことある。で、まだまだ、主を求めながら学んでることある。You know, one of the easy things to say is, as an outsider coming in is, when in Rome, もう外国から日本に来たら一番言いやすいことってのは、郷に行ってはって、ローマに入ってたら、みんなと同じことをやらないといけないでしょ ?I gotta be like everybody else.Do what everybody else is doing.I came here as a missionary, technically I still am. もう宣教師として日本に来て、まあ実はまあまだ宣教師でしょ僕はアメリカ人で。で、たくさん宣教師と関わったことある、僕は。And I've come into contact with many missionaries. And I have to tell you, I think there can be too much of an emphasis of when in Rome. で、これ正直な話するんだけど、この郷に行ってはって、ローマにいたらっていう話、強調しすぎてると思うんですよ、宣教師たちってのは。People try too hard to be like everybody else. みんなと同じようになるために頑張りすぎてると思う。And I hear, justification from the Bible. で、聖書、箇所とかも用いてやってる人もいるんでしょ。例えば、パウロがね、すべての人にすべてのものとなりましたって。なんとかして、何人かでも救うためだからとか。You know, we rationalize it, right? Paul said, right? I became all things to all men that I might win some. Let me tell you this though. I love everyone here. I want to serve everyone here, but I don't want to be you. で、僕はね、ここにいるみんな愛してるよ。使いたい、いろいろで。でもみんなになりたくない。I want to be me. Who God made me.神様にわざと私、作られた私になりたい。I'm a Christian first. まず、クリスチャンだから。みんなもそうでしょ ?We're Christians first. We all need to live out our convictions. だから私たちも、僕もそうだけど、みんなもそうですよね。自分の確信、信念でしっかり生きないと。貫きたいんです。
regardless of what society says, regardless of what culture says, regardless of what Rome says, we need to do what God says.
もうだから社会のメッセージにかからわず、まあ文化伝統とか、まあローマが言ってることかかわらず、神様のことを慕わないといけないんです。
Here's the testimony part. で、これから証してる。この証。この実際の話、これは。This is a real story here.
みんな励ましたい、これで。
I want to encourage you with this. As all of you know, we have two kids, right? Eric and Evan.
みんな知ってる通り、エリカとエヴァン、子供二人いる。
They both play sports.
二人とも、スポーツマン。
Living in Japan, I've heard so many stories about the pressure of playing sports in school, clubs.
で、日本にいて何度もいろんな人から聞いたんだけど、特にクリスチャンとか牧師たちからも聞いたんだけど、スポーツとか部活だったら気をつけないといけないよっていう話。
プレッシャーがあるから。特にスポーツやったら日曜日に教会行けないよって。Because if you join sports, you cannot go to church.
何度も聞いたことあるんで、正直。
I've heard that a lot. And it's a little scary at first.
で、最初に聞くとき、怖いでしょ?
So when Erica and Evan wanted to play sports in school, Don and I had some serious talks about it.
だから、エヴァンとエリカが学校で、運動部、入りたい、時、ダンと僕はね、もう真剣なお話し合いがあったんでしょ、何度も。どうしようかな。こうなるって何度も聞いたから。
Oh, what should we do? Because people are saying this is going to happen. And we talked about it, we prayed about it,
一緒に話し合って、互いに。祈り合ったとか。
You know, to be totally honest, I grew up playing tons of sports, so did Don.
まあ僕とドンは小さい頃からずっとスポーツやったから。Sometimes I played three sports at one time. 例えば僕も、同時に三つのスポーツやったんだ、一気に、とか。学校の時とか。
And there's been times that my parents were like, ah, just skip church.
これ正直な話だけど、僕の親たちがね、スポーツがあるとき教会行かなくていいよって、まあ行かなくていいって言ってなくても、スポーツに行ってって。良くないけど、良くなかったけど。
Wasn't good. But at the same time, part of me was like, I don't want to be legalistic, you know? We have to engage in life here.
でも同時にね、この立法主義的になりたくない、僕は。もうみんなと関わりたいなんか、日本のこの日常生活にも参加したいんで、参加させたいって子供たちも。だからどうすればいいのかって悩んでた。
So, you know, we're a little worried about it. And we prayed about it, you know, we sent our kids to regular school. Nothing wrong with homeschool, nothing wrong with private school, but we figured we gotta participate, right?
で、だから、プライベートスクールとかホームスクールは あんまり問題はない特に。でもうちの場合、うちの家族の場合は、じゃあせっかくアメリカ人だから日本の生活にこのちゃんと参加させないといけないから公立の学校とかも行かせた。
And we prayed and we prayed, even the club stuff.
だから部活の問題じゃない。部活のことも何度も祈ったんでしょう。で、子供たちと何度もプレッシャーかけようとしてるんじゃなくて、正直でこれがあるからどうすればいいかなって話をした。
We didn't pressure them or anything, but we talked about it. And you know what? God answered. That's my testimony.
で、私の証ってのは、祈りながら神様が答えてくださったんだ、しっかりと。
Erica tells her coach in high school, Oh, I'm a Christian. I want to go to church on Sunday. And he goes, Okay.
例えば、エリカが高校に入った時、初めて運動部。 エリカから僕が言ったからじゃなくて、お父さんは牧師だからじゃなくて、エリカがコーチの方に行って、私はクリスチャンだから日曜日に教会行きたいって話して、コーチが OK だよって言っただけ。Same thing with Evan. Well, Erica in college. She's going to college now on a scholarship. They're paying her money to go to school. So we're already preparing. Oh, what are we going to do now? She can't go to church. Me and Donna. で、エリカも、もう大学でしょ、今は。で、奨学金もあるから、完全もう、学校からお金出してるバレーボールのために。だから、ああ、もうまたダンと僕が悩んで、どうすればいいの？じゃあ、もしかしてエリカのための特別な礼拝開けないといけないと、もういろんな話があったんで、僕は。で、神様が答えてくださった。神様が働いてくださった。But God went to work. Her coach told us, oh, we know that she skipped Sunday. It's okay for us too. We heard from your high school coach. 大学のコーチが、高校のコーチと話して、エリカはクリスチャンで日曜日、練習来ないって聞いたんだから、これからもいいよって。それ奇跡的じゃないの？ Is that a miracle? Same thing with Evan. Evan も同じこと起こったんだ。Everything everybody was, a lot of people were telling us didn't happen. いろんな人から話が聞いて、自動的にこういう風になるよって、文化、伝統があるからって言ったのに神様が働かれたんだ。God worked. Because God is faithful. 神様は忠実な方だから。This is almost like, I want to encourage you with this. みんなに励ましたいこの話で。いや、私たちがすごくないっていう話じゃない。もう思い込んで何も動かないっていう傾向あるでしょ、私たちは。We just assume I'm not going to do anything. Look at Daniel. Daniel, 見てください。どんな優先順位があるんでしたね、ですかね、私たちは。What priorities do we have in our lives? Remember Samuel? He said, God said to Samuel, far be it from me, for those who honor me, I'll honor. 神様がサミュエルにね、私を重んじる者は私を重んじるよって。Daniel purposed in his heart to live for God, not to defile himself. And what happened? だからダニエルが心の中に定めて主のために生きることとか、自分の身を汚すまいと、こととか。で、何が起こったか？ It says here, God had brought Daniel into the favor and goodwill of the chief of the eunuchs. 神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされたって。God worked. 神様が働かれたんだよ。Let's make decisions to please God first. 私たちも神様喜ばせようとする、この、決心しようよって。信仰によって、of course, by faith. Let's go on 10 to 14, 10から14。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年配の少年たちによりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなたのせいで、私は王に首を差し出さなければならなくなる。そこでダニエル宦官の長が、ダニエル、ハナニア、ミシャル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか、じゃあ10日間、しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試したって。
This is what people call the famous Daniel diet.
もう、まあ、有名でね、みんながこれ、ダニエルのダイエットって、これを言うんですよ。野菜と水だけ。で、なぜ野菜と水だけ ?How come this vegetables and water? 健康にいいから ?Cause it's good for you? No, that's not the reason. それは、その理由じゃないんですよ。You know, wine, drinking meat. Number one, for Daniel, these young kids who were wanting to follow God, these were probably stuff that was sacrificed to idols. So they didn't want to defile themselves. まず、ダニエルたちがしっかり神様に従いたかったって気持ちがあるから、このブドウ酒とか肉とか食べたら、絶対こういうものが、偶像礼拝としてこの捧げてるものと思ったから。怪我したくない自分の身を。And there are a lot of stuff they weren't, if they're following the law, this is the Old Testament, right? They're trying to follow the law. There's a lot of stuff they couldn't eat, right? They did, God said don't eat, for your health. で、もちろん旧約聖書だから、律法を守ろうとしてることもあったから、神様が食べないでっていう食べ物もあったかもしれない。But Daniel, he just makes this request, right? でもダニエル、自分の体を怪我したくないからこういう願いがあったんだ。15-year-old kid. 15歳の男ですよ。すごいでしょ ?15 歳って。15 years old. Where did that come from? なんで15歳の子がしっかりできたの? I think it had to come from his parents. これご両親の影響だと思うんでしょ?これは。What an encouragement for all the parents here, right? With younger kids. Teach them well. 励ましになるでしょ?ここにいる小さい子がいる老人たちって。よく神様のこと教えようよ。Train up a child in the way they should go. When he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. 箴言 22-6 節。若者をそれ行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れないって。Daniel, 15-year-old Daniel stands on his convictions here. 15歳、たった15歳のダニエルが自分の信念、自分の確信でしっかり立ったんだって。で、これ失礼なことしなかった。反抗的なことじゃないんですよね。ちゃんと丁寧に頼んだだけですよね。He wasn't rude. He wasn't rebellious. He asked nicely, politely. これ礼儀正しく聞いた。で、10日間だけですよ。ずっと3年間じゃなくて。And he asked for 10 days. Not 3 years, 10 days. Just let's try it. Let us try it, 10 days, please. 10日間だけちょっとやらして、お願いって。なぜかというと、神様信じたから。Because he believed God. Took a lot of faith, I think. もう信仰かかったよね、これ見たら。And he's gonna leave it up to God, right? で、10日だけでも、もう神様に任せてることってわかるでしょ? And it took discipline, right? It took diligence. で、もちろん、この自制とか、勤勉とかを、要したでしょうね。それは信仰でしょ? 犠牲を払うことは要するでしょ?It takes sacrifice, you know, to walk in faith. And then he gets permission to do it. そして許可を取ったんで、ちゃんと。で、やったんだ。I wonder, you know, by the third day, he's like, oh man, that steak looks good. じゃあ、3日目には、あのステーキ美味しそうけど、って思ったかもしれないよね。わかんない。で、15節見て、like verse 15。10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べている。どの少年よりも顔色が良く、体つきも良かったって。これ無理でしょ?これ本当? Seems impossible, right? The vegans were better and fatter than the guys eating all the rich food. 顔色と体つきが良かったって書いてある。もちろん体にいいでしょ?野菜って。でも神様が働いた確実に。But God worked here, right? It's not because veggies are good for you. We're not selling a product here, right? So everybody, let's do the Daniel diet for 10 days. You know, that's not what we're doing here. だからここで製品売ってないでしょ。みんなダニエルダイエットやろうよ10日。頑張ってやろうよって。そうすると健康になるよって。そういう話じゃないんだよ。 これ神様の働き、完全に。
This is God's work. It's not about what they ate, but why they ate it. で、
何を食べたかじゃなくて、なぜそれを食べたかっていうことですよ。
If God wanted to, he could have told Daniel, eat ice cream every day.
もうもし神様が、もう言えたんだけど、じゃあ何、毎日アイス食べてって言えるでしょ。
But the veggies, you know, the water, it was a contrast. These guys were doing their own thing and God was showing a contrast.
でも神様はこの対比的なことを見せられたんでしょうね。みんなこの濃厚なごちそうとかがあって、で、野菜と水だけって、この対比があったんだ。私はバビロンの方法と全然違うよと見せようとした。
He was showing that I'm different than you guys. It's not about the food.It's about the faith.
だから食べ物がメインじゃなくてこの信仰がメイン。
And these, and Daniel and his friends are exercising their faith.
だからダニエルとこの友達たちはこの信仰を使ったの、もう行使したんですね、完全に。
The Bible tells us in Hebrews 11:6, without faith it's impossible to please him, and he who comes to God must believe that he is, and he's a rewarder of those who diligently seek him.
ヘブル 11-6 節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自身を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですって書いてある。信仰、
Faith
16:17。そこで世話役は彼らが食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒を取り下げ、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができたって。
They honored God, right? God blessed them.
神様を重んじて神様に重んじられたんだ。
It reminds me of Solomon.
ちょっとソロモン王と話と似てないこれは。
Right? God asked Solomon, what do you want? Solomon's like, I just want to know your will to be able to rule the people well in your will. Right?
神様がソロモン何が欲しいですか、何でもあげるからサンタさんみたいに。で、ソロモンはいや、御心通りみんな治めたいだけ。
He was humble.
ハンブルだったでしょ。御心を知りたくて。
And so God says, well, if that's the case, okay, and I'll give you all of this too.
で、そう、で、神様がそうだったら、じゃあ、そうだよって。でも、他のたくさんのものを与えられたでしょ。
Daniel and these guys, they gave everything to God, and God gave them everything they needed and more.
だから、ダニエルとこの三人の友達がね、すべて神様に委ねて任せて、神様が必要と必要以上も与えられたって。
Knowledge and skill in all literature and wisdom, right?
知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられたって神様に。
Daniel had all understanding in visions and dreams.
ダニエルもすべての幻と夢を解くことができたって。
They put God first, and then their spiritual gifts came out.
神様を第一にして、で、自分のこの霊的の賜物が出てきたってことですよね。
You might go, well, I don't know what my spiritual gifts are. Well, let me ask you, are you putting God first?
だからもしかして、ここにいる人が、もしかして、でも僕の賜物まだわからないよって。じゃあだったら神様第一にしてる。神様がすべて与えられたんだ。
He gave them everything. Let's read to the end.
で、最後まで読む。少年たちを召し入れるために王が命じておいた、日数が終わったので、宦官の長は彼らをネブカデネツアルの前に連れて行った。王が彼らと話してみると、すべての者の中で誰もダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザルヤに並ぶ者はいなかった。そこで4人は王に仕えることになった。 王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがその全てにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが、明らかになった。ダニエルはキュロス王の元年までそこにいた。Remember now, four guys, but the rest, who do you think the people around them were? この4人がいたんだけど、周りの人って誰？捕虜にされたユダヤ人たちですよね。There were other Jewish people, young kids that were taken. How come only those four guys? I don't know. だから他の若い者がいて、この4人だけがしっかり立ってたんだ。すごいんですよね。神の道で全てやろうとして、で、ネブカデネザルを王の前にですね、立って、もう大大活躍してたの、優れていたって。And they go all the way in front of the king and they excelled. And it says 10 times better than everyone else, even the guys already there, the magicians and astrologers. で、国中のどんなこの呪法師、呪文師よりも10倍に勝っていた。もうだから若者たち同士じゃなくて、国中のみんなよりも10倍より優れたんで、神様のおかげで。And Daniel continued on, it says too.To Cyrus, who's actually the king of Persians. で、最後にキュロス王の元年までそこにいたって、キュロスってペルシャの王ですよ。だから66年後の王様はキュロス。66年間、だから15足す66って81歳でしょ。81歳までダニエルがずっと神様でに忠実であった。バビロン帝国が崩れてしまってもダニエルがまだ立ってたってすごくない？ 66 years later, 66 plus 15, right? 81-year-old man. Even after the Babylonian Empire fell, Daniel was still there. Why? Because he remained faithful to God. なぜかというと神様に忠実だったことだから。で、逆に神様はさすがにダニエルに忠実だったでしょ。And of course, God was faithful to Daniel. You know, as we end off here today, 今日これで終わるんですけど、みんなに励ましたいことがある。I want to encourage you with this. I say this all the time, but because it's true. いつも同じこと言ってるけど、正しいだから。ダニエルの神様は、私たちの神様。でしょ？当たり前。The God of Daniel is our God, same God.He's faithful to Daniel. What, he's not going to be faithful to you? ダニエルに忠実なことがあって、じゃあ私たちには忠実じゃない？同じ神様でしょ？ We can determine in our hearts to be faithful to him because he's faithful to us. Right? We love him because he first loved us. だから、心に決心して、定めて、忠実のことできるでしょ。なぜなら神様がもともと私たちに忠実であることがある。第1ヨハネ4の19節に書いてある。まず、私たちは神様に愛している。まず神様が愛してくださったから。 You look at Joseph in Egypt, right? Or Esther in Persia, or Paul in a Roman jail cell, or David running away from King Saul, right?There's so much that we cannot control. You guys understand that, right? 旧約聖書の話、エジプトにいたヨセフとか、あとペルシャにいたエステルとか、あと新約聖書を見ると、ローマの牢屋に入ったパウロとか、まあ、旧約聖書ってサウロ王から逃げていたダビデとか見たら、私たちがコントロールできないことたくさんあるでしょ？It's so easy to want to complain about the place that God has put us in. Let me say that again. It's so easy to want to complain about the place that God has put us in. で、神様がね、私たちわざわざもう置かれたところ、今にいるところを批判する文句言うのはやりやすいでしょ。なぜ神様こういうことがある、なぜこれがある、なぜなぜなぜって文句言いやすいでしょ。
Well, we need to pray. We need to seek the Lord, and we need to ask Him for help to use us right where we are, because He will.
でも祈るべき、助け求めるべき、で用いてください。ちょうど今いるところで。
神様が絶対そういうことなさるから。Daniel was in Babylon. He's a captive.
ダニエルはバビロンにいて、捕虜者でしょ。
And he's a eunuch. On top of that,
宦官だったんでしょ、ダニエルが。宦官ってわかるでしょ、みんな。宦官って単語を聞くと、男たちみんな、って言うでしょ。あれを切っちゃうんだよ。
あそこ、あそこって、あそこは。
He was castrated. A young man. Should he have complained about it? God, why me?
で、文句、余地があったでしょ。
神様なんでここまで、こうしないといけないの、神様なんで、若いのに。
But did he?
でもそうしましたか。
He determined to live for the Lord right where he was at.
ちょうどいたところで神様のために行くよって、生きるよと決心したんだ。
God blessed him.
で、神様に恵まれたでしょ。
Right where you are, God wants to use you.
ちょうど今いるところ、神様用いられたいって知ってる？みんな。
Right where you are, God wants you to stand for Him.
ちょうどみんながいるところに神様みんなね、しっかり立ってほしい。
For the truth. And He's gonna remain faithful.
で、真理のために立ってほしい。で、神様が忠実であることがあるはず。
So let's choose to remain faithful.
だから神様に忠実であることがあるように祈りましょう。
はい、じゃあ祈りしますね。